B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。この番組は B2B のセールスとマーケティングを中心に、コンテンツ、ビジネスコーチングなども含めたコミュニケーションの領域をテーマに、およそ1回15分ほどお話ししています。ぜひお楽しみください。ではどうぞ。はい、どうでもいい話です。どうでもいい話で2つ話します。本日12月6日ですが、年始ですね、1月の10日水曜日の、まあちょっと年始1週目なんで、夕方ぐらいにしようかな、5時とか6時とかにしようかなと思ってるんですけども、5時ぐらいですかね。やっぱり営業時間中になるべく近い方がいいかなと思って、セミナーをやりたいなと思います。まだページとかも内容も決まってないんですけど、水曜日1月、2024年1月の10日、1月の10日の水曜日の夕方に、セミナーをやりたいと思います。また、何でしょう、ご案内もしますので、お気軽にご参加ください。B2B マーケーですけど、まあ年始なんで、改めてなんか基本に立ち返って話をしてみるっていうのをしたいなと思って、お話します。はい。で、もう一つは、こっちはどうでもいい話なんですけど、湘南国際マラソンをですね、12月の3日、おととい、今日火曜日なんですけど、日曜日に、3日の日曜日に走りまして、一応完走しました。で、自己ベストは上回れなかったんですが、湘南国際マラソンの個人のタイムで言ったら一番良かったみたいでですね、良かったんですよ。ありがたい限りでですね、皆さん本当ありがとうございます。良い結果が出るっていうのはなんかやっぱり、練習してたのもあるんでしょうけど、まあちょっと足りないかなと思いながら、朝やっぱり調子が良かったのもやっぱりいい、分かる感じですね、やっぱね。今日ちょっとなんかいけるかもしれないみたいな感覚があったんで、そういったことも自信になるのかもしれないんですけどね。はい。まあ、マラソンはもう練習した自分を裏切らないっていうですね、ありがたいものなんで、まだまだ、続けていきたいなと、フルマラソン、思います。はい。今日はでは、どうでもいい話は、セミナーの話とマラソンの話でした。では、本題参ります。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。ついに入りました。2024年ももうおしまいです。12月、この配信が12月6日6日水曜日に配信をします。はい。皆さんご機嫌いかがでしょうか。忙しい方も多いんじゃないかなと思いますが、2024年のですね、B2B マーケティングについてということを、何回か話をしていきたいと思います。ちょっと業界的なトレンドなどは私がちょっとキャッチアップしきれてないなというふうに非常に思って、いるんですけれども、まあどちらかというと、まあお客さん視点は当たり前のことが多くなってしまっていますが、ちょっと売り手視点が多いかな。あ、まあそんなこともないか。はい。あ、まあとにかく話していきますね。勝手に喋る2024年の B2B マーケティングのちょっと抑えておいた方がいいポイント、です。はい、まず大前提で言いますと、やっぱりこのマーケティングの領域ですね、これは企業さん側、まあ当社ももちろんそうですけど、においてはやっぱり AI、チャット GPT が2022年の11月に出てきて、そこからもういろんなものを まあ、いろんな話題を振りまいてくれているわけですけれども、これが結構一番まあ大きいかなと思います。あの抑えるべきというか抑えることすらできないかもしれないですが、考慮すべきことは、こいつかなと思います。まあやっぱりもう使い倒した方がいいですよね。何でしょう、 AI チャット、まあ、ジェネレーティブ AI がやる領域とやれない領域とかを考えるんではなくて、ジェネレーティブ AI がやってそれを人間がどのように活用しきれるか、最大の価値をどうやって生み出すかという視点に立つべきに状態になってきていると思いますよね。あの iPhone もそうですし、インターネットもそうですし、まあ、細かく言ったら SNS、ブログもそうですし、YouTube もそうですし、いつの時代もあのそういった新しいものに早く乗ることが、大事ですよねと、トレンドに。で、AI は、ジェネレティブ AI はもう大きなもう波に、うねりになってるので、それにちゃんと乗っていきましょうっていうことですね。はい。では、ちょっと話をしていきたいと思います。まずは、もうもはやですね、なんかこの言葉ももうなんとなく正直個人的には陳腐化してしまったのかなという気もしますけども、DX、まあ、デジタルトランスフォーメーションの加速があるであろうと、2024年はで、場合によってはやっぱりもう DX って言葉がなんかちょっと古臭い言葉にもなっていくんではないかなという気がしています。もう今私はもう今なってますけど、まだまあでもですね、 Google のやっぱりトレンドでもですね、ちょっとダウントレンドになってきてるんですよね。2023年の後半ぐらいから、DX はあのデラックスっていう略称でもあるんでなんですけど、デジタルトランスフォーメーションっていう、まあ、日本語で言えばカタカナ、このワードはやはり落ちてきてる傾向はありますね。はい。で、これが加速するっていうのはやはりその AI ともう一つの要素がですね、自動化。この自動化がですね、2024年、まあ、AI によってということもありますけど、どんどんどんどん進んでいくんではないかなというふうに捉えています。で、もう今までの、システムの投資というのは業務改善が中心だったのが、おそらくシステムにもですね、あの費用対効果のようなものが非常に求められる、成果は何なのかってことが非常に求められるようにどんどんなっていくであろうと思うんですね。そうすると、なんですかね、楽になったとかではなくて、じゃあ売り上げなりプラスになることは何だったのかっていう、まあ時間が作られたみたいなのももちろんそうなんですけど、そこから生み出された価値というのは何なのか、などが問われるようになってくるかなと。つまりその業務を改善するっていうことに関しては、 AI が非常に得意だったり、システムっていうのが得意だっていうことがもう分かっているわけなので、それをいかにして人間が活用していくのかっていう視点がやはり重要で、有用な効果を提供するっていうような視点があのとても大事になってくるかなと思います。それがないと進まないし、サービス、SaaS などのサービスもそういった要素をしっかり入れる必要があるかなと思いますね。で、合わせてその人がやれる部分に関して言ったら、やっぱりオペレーションの重要度が非常に増すので、このオペレーションと AI 自動化っていうことで言うと、これはですね、あの人が一番やらないと、おそらくはやらないといけないであろうこととして残るのが、私はワークフローとかデータフローとか業務設計などが、結構キーになってくるんではないかなと思ってまして、そのどちらかというとやっぱりリアル領域に入ってると思うんですね。ワークフローとかオペレーションっていうのは人が作業するっていうことでですね、リアル領域にあるものを AI だとおそらく手が届かない部分がですね、わからないというか、ここはもう人間さんやってくださいって言ってくるようなことが非常に多い、ことが考えられるので、その領域をしっかり AI をうまく動かすための設計ができるっていうような人材、だったりがとても重要になってくるかなと思います。どんだけ AI 君がですね、綺麗な設計をしても、あのリアル領域でリアルで現実として動かなければそれはまあ良くないものなのでですね、はい、そういったものが重要になってくるかなと。そうするとやっぱりそのシステムというか、人も含めたシステム、インプットからアウトプットまでを全体的な視点で AI を活用する、 自動化というのを活用する、人も活用する、そういった視点でデジタルトランスフォーメーションを、まあ、進めていくということが重要な段階にもうすでになってるっていうんですかね、もうより具体的に求められてくるし、進んでいくんじゃないかなというふうにはちょっと感じています。はい。であと、顧客体験、やはりマーケティングなどでいうと顧客体験重要ですが、やっぱり顧客体験ももうこれもトレンド入ってきてると思いますけど、そのパーソナライズがどんどん進んでいくであろうとは思いますよね。今なんとなくそのまあ広告マーケティングでいうと、その広告領域の、まあ何ですかね、パーソナライズニュースだったりとかコンテンツっていうのが感じられると思うんですけれども、まあさらに、まあそのサードパーティーではないファーストパーティーのデータがもっともっと、より多く取ってきてくれればですね、あのリテールメディアのような話も、あの小売さんが、ファーストパーティーを、まあ、ユーザーさん顧客のデータを持って、マーケティングに活用する、でこう小売は今までちょっと違った立場だったんで、メーカーの方がマーケティングの方を考えることが多かったのが、小売っていうのがまあ一番接点をですね、お客さんとの接点を持っているので、そういったことをやり始めているっていうのが、まあ、B2C の領域ではやっぱりあって、そのファーストパーティーのデータを持っていることによって、もちろん人は信頼するわけですよね。なんとなく今やっぱり、まあ、Google さんもですね、いろんな、サジェストしたりしてると思いますけど、どっかでなんかデータ取ってやがるなって思いますもんね。これちょっと Google、 まあまあ Google ってなると、まあどこで取られてるのか分かんないですけど、ちょっと若干やっぱりまだまだ気持ち悪さっていうのは残ってると思うんですけども、もっと信頼できるようなパーソナライズ、顧客体験としてのパーソナライズがもっと進んでいくんじゃないかなというふうには思ったりします。はい。まあ良いんだか悪いんだかはよく分からないですが、まあ体験が良い、心地よいのであればいいですよね。はい。というふうになってくるのかなと思います。B2B で言っても、まあ、あのやはり、自分たちの個人もそうですけど、会社、組織、自分たちの課題などにフィットしている、そういった情報を提供されるっていうようなことがもっと増えてくるかなと。それはあのオンライン、まあ主にはやっぱりオンライン領域だと思いますけど、それはまたあの人間系もですね、うまく活用することによって、お客さんの体験向上ができるようになってくるかなと思います。でそこでのコンテンツっていうのはやはり重要性が増していくんだろうなというふうにはちょっと思っていますね。数回前にもコンテンツマーケティングについてお話ししましたけど、はい、パーソナライズがどんどん進む、今まで以上に、はい、と感じてます。あとは一応これなんかトレンドとして書いてあったので SDGs、とか CSR、企業の社会的責任、ですね、SDGs は何ですか、持続可能性とかですかね、などが重要には、まあ、企業レベルって言ったらやっぱりなっていくので、もうこれは世界的に動かしているものなんで、そうなっていくであろうと思うと、その文脈に乗った、取り組み活動っていうのをマーケティングにうまく活用するっていうのは重要度、これもまたまあ効果的というか、やはりブランドに対するロイヤリティだったりが、上がっていく可能性は非常に高まってくるかなというふうに思ったりします。はい。 まあもう若い人はちょっと感覚が変わってきてますもんね。やはりその SDGs を考慮している商品製品サービスの方を選択するような傾向が、やはり若い方々は非常に強くなってきているっていうのは、数字でも取られているようですよね。はい、私は全然分かんない部分はありますけど、まあでもそうなのかな、そんな気もしますよね。身の回りに増えてきてるし、クリーンなイメージは非常に強くなるんで、そちらを手に取るっていうのはまあなんか自然な発想と思考なのかなというふうにも思ったりします。はい、で4つ目はですね、これはもう2023年にあったかなとは思うんですけど、コロナ前はデジタルが少なかった。デジタルをもっと推進しようって言っていた。コロナになって、デジタルが一気に来た、もうデジタル一色化のような世界が3年間ありましたと。で、そこがまた揺り戻されて、リアルとデジタルで言ったらリアル領域がまた戻ってきていますと。で結局今で言うと、そのコロナ前は圧倒的にリアルの領域の方が多かったものが、コロナによってデジタルが増えてですね、まあやっぱりハイブリッドになってる、ますよねと。でここでですね、なんか重要かなってやっぱり感じているのは、あのデジタルの領域とリアルの領域っていうのをですね、主語が自分になった時にどちらかに寄っている思考があるんじゃないかなと思って、私自身はリアルに寄ったりするんですけど、実はでもデジタルのことも考えたりするんで、どっちも考えるんですけど、人によってやっぱりリアルの領域が好きだ、デジタルの領域が好きだ、ということなどなどでですね、で自分のまあまあつまり偏ってしまうことが多いかもしれないんですけど、多いんじゃないかなというふうに感じていますが、もうこれからはもうやはりもうハイブリッドだっていうふうにちゃんと認識をした方がいいんじゃないかなと。デジタルとリアルっていうのが、まあまず人の活動領域もその両面ありますし、テレビが非常に強いメディアだったかもしれないですけど、やっぱりデジタルのメディアが強くはなってきていますよねと。でただしやっぱりデジタルオンリーになることはやはり非常に少ない、もしくは行動をとっているのはリアルの領域だったりするので、リアルのメディアが強い。でも今までのようなリアルの領域の例えばテレビの力っていうのもだんどんどんどん下がってると思いますし、はい、そういうようなことが平準化というか、まあ、大体均等がどんどん取れていくんじゃないかなと思ったりしています。なのでこれが標準がハイブリッドになるっていうことで、自分たちの思考、自分たちの考え自体を改めた方がいいんじゃないかというのが4つ目の話でした。ハイブリッドになるではなくて、自分もハイブリッドにならないと、大体自分がハイブリッドじゃないから、今までの経験上ですね。なんで、そういったことをちょっと気をつけた方がいいんじゃないかなと思いました。はい。とりあえず4つですね。はい。今日はこんなところにしようかなと思います。はい。また明日、来週お話をしてい、きたいなと思います。2024年 B2B マーケティング、ちょっと売り手の視点がだいぶ入ってるかもしれないですけど、2回ほどちょっと話をしたいなと思ってます。今日は以上です。では B2B のコミュニケーションということで今後もお話していきたいと思います。ではでは。